それでは聖書拝読読む記37章14節から24節までです。旧約聖書の825ページです。拝読いたします。ヨブよ、耳を傾け、神の驚くべき御業についてよく考えよ。あなたは知っているか、どのように神が指図して密雲の中から稲妻を輝かせるか。あなたは知っているか、完全な知識を持つ方が垂れ込める雨雲によって驚くべき御業を果たされることを。南風が吹いて大地がもぐすときにはあなたの衣すら熱くなるというのに、いて作った鏡のような固い大空をあなたは神と共に固めることができるとでも言うのか。神に何と申し上げるべきかを私たちに言ってみよ。暗黒を前にして私たちに何の申し立てができようか。私が話したとしても神に対して説明になるだろうか。人間が何か言ったところで神が言いまかされるだろうか。今光は見えないが、それは雲の彼方で輝いている。やがて風が吹き雲を払うと、北から黄金の光が差し、恐るべき輝きが神を包むだろう。全能者を見出すことは私たちにはできない。神は優れた力を持って治めておられる。哀れみ深い人を苦しめることをことはなさらない。それゆえ人は神を恐れ敬う。人の知恵はすべて顧みるに値しない。
それでは経験を装う高慢な訓戒と題しまして、白髪先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足を荒くにどうぞしてください。皆さん9月、9月を、ね、迎えまして、まさに秋の、ね、気配を感じる頃となりまして、昨日も夜も、ね、秋の虫が鳴いておりましてね、こういう田舎におりますとね、セミの声がだんだんなくなって、秋の虫が鳴き始めてね、心地よい時になりまして、そしてちょっと夜ね、気がけますと稲が風に揺れてまして、ね、その音がまたカシャカシャカシャという音がね、またこの秋の風を感じますけど、本当にこれからね、秋を迎えて、心地よい季節だなというふうにも思いますが、まあ、しかし同時にね、収穫を迎える時でもありますので、皆さんの1年間、ね、早いものです。あと3分の1、ね、本当に1年間というものをね、刻みながらね、皆さんこの秋にどのようなものをね、収穫なさるのかな、まあ、そういうふうに思いますけどね。実は今日ヨブ記37章に入りましてね、いよいよエリフの最後の弁論をお話ししてまいりますけれども、エリフにつきましてはね、前回と今回とで、まあ、2回ということで、32章から始まったね、長い弁論でありますけれども、2回でまとめてお話したいと思っていて、今日は37章をね、お話しすることになっております。 そこであのエリフのね、主張というものを見ていく前にですね、ちょっと昨日ねあることがありまして、それを皆さんにちょっと証しとしてね、お話したいなと思います。まあ結論的に言いますとね、あの今恵子先生このおへその周辺のね健康のことについて随分と学んで研究されておりますけど、昨日ねそのことの威力をね、知ることもできる出来事があります。何だと思いますか、ね。昨日実はある、また今年ね11月かね12月にね皆さんの前にも来てくださるぐらいかなと思います。ある教会のねある先生にお会いしまして、とても素晴らしい方ですので、まあ、ぜひ教会に来てね証しをしていただけませんかと昨日お尋ねしたら、あの神様と出会った話をしましょうかなんて言われてですね、大変あの嬉しく思いましたので、また一度ねあの来てくださるんじゃないかなと思いますけど、まあ、その先生にお会いしてね、まあ、こちらに帰ってくる道中のこと でちょうど岡山市内を通ってね、いたんですけど、ちょうど3車線のね結構大きい通りで、まあ、岡山にいらっしゃる方はご存知だと思いますけど、あの商工会議所があって厚生病院がある、あの大きな交差点ね、そこの交差点にね行くときにちょうど赤信号で、車がそれなりにありましたけどね、私真ん中の車線を走ってましたらね、1車線置いてね歩道のところのねちょっとこう塀があるんですけど、そこにね一人の男性がねうずくまってたんですよね、もたれかかるようにして、で、まあ、窓越しに見えたもんですから、と思ってねびっくりしまして、それで、まあ、あの車が1台こちらあってね、さらに向こうに歩道がありますから、ちょっと距離はそれなりにありましたのでね、見てああと思ったんですけど、まあ、赤信号だったんでちょっと止まって様子見てたらね、なんかずっとこううずくまってるような感じでね、休んでるような雰囲気はとてもないんですよ。それでまあ結構話してなんかうずくまってるから大変じゃないのかなって言いながらもね、信号が変わりましてね、でもうすぐこっちに車線変更しようかと思ったんですけど、もう車線変更禁止の場所で車も多いので、あこれはもう難しいということでね、まあ、そのまま交差点を越えたんですけど、もう先生警官先生もいやもう気になるわってことで、ね、いやもう U ターンしましょうよってことでね、ちょっと U ターンもしにくい場所だったんですけど、 あるお店にちょっと入ってね、U ターンしまして、もう一遍信号を越えてね、そして反対車線でしょ、ちょっと私も強引でした。あの時はもうハザードランプだけポッポッポッと出てですね、みんな何が起きたんだろうかと思ったと思いますけど、もう強引に入り込んでね、歩道に車乗り上げましてね、そしたらその彼がまだうずくまってるわけですよ。最初男性か女性か分からなかったけど、まあ、結果的には19歳のね男の子だった。で脇に自転車を置いてましたから、おそらく自転車で家に向かってる途中だっていうんだけどね、まあ、結局ねうずくまってて、それでも早速ですね、まあ、警部先生がね近づいていって、どうしたのって聞いたらね、いわゆる心筋梗塞、で本人はねその突然クッとなるみたいでね、で最初はもう苦しんでるから心筋梗塞なのって尋ねたら、もうはいって感じでね、で顔は真っ青だったんです。でまあ私幸いだなと思ったのはね、そこからほんと100メートルほど行ったところに厚生病院とかね、光が生まれると書いて厚生というんですけど、大きい病院なんで救急扱いしてる、まあ、その病院があったので、もう私はすぐ走って厚生病院の方に行きましてね、そしたらもう午後でしたからね、窓口が終わってたんですけど、救急の方から入ってね、すいませんちょっと事務員の方呼んで、もうすぐそこのところで男性がね倒れてますので、ちょっと誰か来ていただけませんかということでね呼んだんですね。でまあその間ね2分か3分あったと思うんですけど、まあその間ずっと救急先生がね看病されましてね、でも胸が痛くて本当に息ができないような感じのね顔がちょっと青ざめたような感じだったんですけど、まあ早速ですねへそとねこの中のあたりでずっとこのヒーリングしましてね、そしたら後で聞いたらもう30秒ぐらいで顔色が変わった、まあ、青みがかかってこう白みがかかってたね表情がね顔色が変わってね、で本人はねいやもうだいぶ良くなりましたって言えるぐらい、私たちが着いた時にはもう変わってしまってですね、それで顔色も良くなってて、ああよかったと思って、ですぐ病院の方も来てくださって、でどうされたんですかっていうことで、まあ、今言った経緯を話したんですけど、まあ、本人はねすごく苦しかったんだけど、そのね、結構ね、その手当てを受けてなんかちょっと元気になったのか帰りますなんて言い出したからね、いやいやもう絶対ダメって言ってね、それでその何年か前にもあったそう、3年ぐらい前だったかな、 でそれまでまあ大きいのも含めて3度ぐらいこのあったんです。でその3年ぐらい前にはこう病院に行ったんだけど、まあ、結局心電図その他測ってもね、あの検査結果は全部良だった。だけどねそれってあの結局治った後行くとあんまり出ないんですよ。だからこういう時に検査してもらわないといけないよっていうことでね、で本人はちょっとこうあの躊躇してましたけど若いしね、だけどまあ絶対も見てもらった方がいい。ただそこに来られてた病院の事務員の方もね、いやそうなんです、こういう時に見た方がいいんですよということで、でもすぐそこですから行きましょうというふうになって、ね、それであの本人ねある程度立ち上がってじゃあ病院に行けるのかって言ったらね、今度はあの左足がねもう硬直してこう痙攣してるんです。だって結果的にでも本人はそうじゃなくてあのしびれが切れたと思ってるわけですね、こううずくまってた時に。でそこもまたね先生がこうずっとねあのマッサージしましたらね、だんだんここがやっぱ柔らかくなるわ。改めて私思いましたけどね、すごいことなんだ。だからこのへその周辺ね、へそヒーリングっていうのはね、あのものすごくその場その場でね皆さん感じることがあるかもしれませんけど、まあ、実際にねああいう方に出会ってああいう風にして顔色が変わって、まあ、結局はあの大事を取って一応車椅子ではね行かれたんですけど、もう顔色も変わって随分元気な姿を見るとね、まあ、その威力をね、まあ、昨日まざまざと見せつけられたような思いがいたし、まあ、非常に体の、ね、不思議を感じましたけど、まあ、こういう手当てでねあのようにこう回復するんだなっていうのをね見せていただいたんですよね。でまだ19歳でしょう、だから本当にこれからのね、青年なのでね、まあ、正直なところあのままね私たちもし見過ごしていたらどうなったかなと思うとね、うん、もしかしたら命にっていうこともね考えられるんですよ。で私が一つ思ったことはね、人通りが多いんですそこで、自転車も走ってる、車も頻繁に走ってる、でうずくまってるんでしょう、うん、ちょっと不思議だなと思ったのはね、目を止めないんですよ。まあ一見こう休んでると思うのか、ただそこにいると思うのか、みんな無関心なのかなということでね、非常にそれはなんか心が痛かったけど、でもね最後に彼がね命が助かりましたって言ってくれたので、まあ本当にその後病院に行ってね検査されて、まあ何もなければそれはそれでいいんですけど、まあそういうことがあったってことでね、また、まあ、3年ぐらい前起きたことだからもう起きないだろうってね本人は思わないで、今回起きたことを教訓にしてね体をやってあってほしいなというふうにね、まあ思いました。でも本当に皆さん結果的に思うことは、驚くべきおへその力、驚くべきことなんだなっていう、このお腹のね周囲にねそういうような効果があるっていうのは、ね、とても私びっくりしましたので、ね、まあ、皆さん健康本当に大切ですよね。我々がやっぱり体が健康でなければね何もできないので、まあ、ぜひ今慶先生がやってらっしゃるこのへそのねへそヒーリング の効果っていうものをねまた知っていただいてね、皆さんの体をねいたわっていただきたい。本当に神様からいただいた神の宮としてのね体でありますから、どうぞ皆さん自身ねしっかりと愛してあげてくださいね。そのことをつくづく思って、でもまあ昨日ねそんなことが夕方あってびっくりはしましたけど、まあ、よかったなと思ってね2人で帰りました、ね、そんなことがあったんです。呼ぶ気の趣旨とは関係ないんですけどそういうことがありました。まあ、そこで2つね私は感じたんです。1つはそのへそというものがねどれほど私たちの健康にとって大切なのかっていうね、まあ、そのことを改めてね、まあ、そういうことを通して実感したということと、もう一つはね、言ったようにあまり人がそのことについて関心を持っていないかもしれないっていう、まあ、こういうね、まあ、寂しさっていうものがね、まあ、ありますよね。マザー・テレサという方がね、愛の反対は憎しみではありません、愛の反対は無関心ですということをね語られましたけど、本当に私たちはついついね無関心になってしまう、まあ、関わらない方がいいんだという風潮も中にはあるんだけれどもね、しかしそれはそれでどうなのかなというのをねすごく考えさせられました。まあ、でも本当に良かったな、でも本当にねすごいんですよ、顔が、ね、真っ青でね、もうねこう声も出ない、うずくまって、ね、動けない、じーっとしてるから本当びっくりしました。でも私もね病院に行ってその呼んで帰ってきて、ね、2、3分ですけど顔色がね本当に変わってた、びっくりでしょ、不思議だなと思いながら、これも何かね本当に慶子先生が、まあ、ある出会いがあってねこういうふうに響かれたんですけど、神様の導きでねこういうことが出会えてるんだなと思うので、本当に神様いろんな形でね 私たちを導いてくださってるんだな、まあ、改めてあの感謝いたします、ね、はい。まあ、そういうことをちょっと証しとしてね、あのお話しさせていただきました。またあの先ほどご紹介したあの教会の先生をですね、皆さんにいつか近いうちにね、あのお会いできる機会を持っていただいて、できればあの第一にということでお願いしておりますので、第一にね、お昼からと思いますけど、あの来ていただいてね、またあの証しを聞ければなと思っています。はい、それじゃ あの今日はですね、皆さんの呼ぶ記の方に入っていきたいと思いますけど、今日はあの37章をね、読んでいただいて、エリフという人についてのお話をしていきたいと思いますが、実はあの32章をね、先月32章をご紹介して、それからまあ33章、34章、35章、36章、そして今日の37章、実は章に、数えてみればとても長い長いね、弁論をエリフは展開しているわけでありますが、まあ、その中にどんなことがね書かれてあるのかということも一つ一つ追っていくべきかなと思いますが、まあ、実はですね、前回の礼拝の時にね、このエリフの弁論は一つ冗長な弁論であるということで私書きましたよね。難しい言葉ですけど、冗長というのはまあグダグダと長いという意味でありまして、実は長いんですけども、内容的にはそんなに深くはないんです。深くはないというと語弊があるかもしれない。あることの言い回しを続けているので、33章から具体的に始まりますけれどもね、まあ1回で今日お話できるかなというふうにね、あの思っています。細かい言葉の意味なんかはね、やはり難しい部分もありますけども、エリフは結局何を言っているのかということをね、まず知っていただきたいと思いますね。で、今日の礼拝、一応説教のタイトルもですね、このエリフの弁論を皆さんに理解していただくために分かりやすい表題にしたいなと思って考えました。しかしこれかなりね、ちょっと酷評のような、はい、説教のタイトルになっておりますのでね、経験を装うということもね、エリフに申し訳ない気持ち若干ありますけど、ね、傲慢というのもね、信仰者にとって言われたくない。まあ、しかしその意味ではあの非常に言葉としてはきついんですけれど、でもこういう言葉で今回ね表現することの方が皆さんにとっては一つ心に残るんではないか、ある種の何かインパクトをね持たれるんじゃないかっていう効果を考えながらね、今回はちょっと酷評というか厳しい言葉ではありますけれども、あのエリフの語っている言葉をねこういう形であのまとめさせていただきました。で、実はあのエリフについてはね、皆さんも32章のところで、人物像をお話しましたけど、どうぞエリフのこの弁論をねずっと読んでいただきたいということで先月お話しまして、で中にはねエリフについていろいろと調べられた方もいらっしゃるかもしれません。あの時もご紹介した通り、エリフについては評価がやっぱり分かれています。このエリフの弁論というものが呼ぶ記の中でいい意味でとても大きな意味を持ち、かつ一方におけるクライマックスのようなね、そういう弁論なんだ、つまり3人の友人たちとは全く異なる観点でヨブについて論じていて、その異なる観点というものが実はこのヨブ記の中でとても大切な観点なの。そしてこの観点をエリフがここで語ったことでね、まあ、38章からの神様の言葉にねより深みが現れてくる。ですからまさにこの神様の発言がいよいよ神様が語ってくださる前に、エリフはその前奏曲のようにしてね場を整えたという、ね、まあ、こういう意味でエリフを評価する人たちもいます。まあ、それ以上にね、このエリフの言っている言葉がですね、実は神様がこの後ヨブに語りかける言葉と通ずる部分もあるので、まさにエリフの思いは神様の思いと通じているというふうに取る人もいるわけですね。しかしその一方では、このエリフの言葉っていうのは決して評価されるものではないという判断もあります。私はどちらかといえばこの後者の立場でこのエリフの言葉を見ていますのでね、今日はそのことをじゃあちょっと説明したいなと思います。はい、そこでね、皆さんこの聖書の今日読んでいただいた箇所ですけれども、ちょっと、37章のね、14節からどんなことを最後エリフは語っているのかというのを説明したいと思います。で、まずねエリフの言っていることをお話していきたいと思うんですけれども、まず14節のところで、ヨブよ 耳を傾け、神の驚くべき御業についてよく考えよと語りかけますね。でこれは33章から続くエリフの弁論を受けて、さあエリフはいろんなことを言ってるんです。また後で話します。そのことを含めて改めてヨブに言ってるんです。神の御業を考えなさい。つまりここで一つ大切なことは、神の御業とはどんなものかっていうことについて深く考えよ、思い巡らせなさい、立ち止まって考えてみなさいとエリフはここで言ってる。そしてその次にですね、その神の驚くべき御業というものについて提示した中で、あなたは知っているかというこの表現を2回使うんですよ。で実はこのあなたは知っているかっていう表現が38章から出てくる神様の語りかけとある種通じていると取る人がいるんです。38章から神様現れますよね。その時にヨブに何て言うんですか、答えてみよう、言ってみようとこう答えるでしょう。あなたは分かっているのか、どこにいたのかとこう尋ねるわけです。例えば38章をちょっと皆さんめくっていただくと、38章を見るとね、38章に神様の語りかけが始まりますけど、例えば3節を見ると、男らしく腰に帯をせよ、ね、男らしく腰に帯をせよ、私はお前に尋ねる、私に答えてみよというところから始まるでしょ。そして4節を見ると、私が大地を据えた時お前はどこにいたのか、知っていたというなら理解していることを言ってみよと語りかけますよね。実は神様はずっとここからロブに対してある種の問いをね持って臨まれるわけです。ですからこういう表現がある意味でね、このエリフが今言ってる言葉と、まあ、通じるんではないか、ね、あなたは知っているか、その後見てください。どのように神が指図して密雲の中から稲妻を輝かせるか、稲妻の原理を知っているかって聞いてる。次、あなたは知っているか、完全な知識を持つ方が垂れ込める雨雲によって驚くべき御業を果たされること。まさに天候に関するね、自然現象でありますけど、その自然現象の驚くべき御業について、その深い意味を、その原理を、そのメカニズムをあなたは知っているのかと聞くわけですよね。ですからちょうどこの聞き方がね、今言ったように神様が現れたその発言と、まあ、通じているんではないかということでね、エリフの言葉をそういう評価をする人もいますけど、ちょっと私はそうではないので、また発表で話します。でもヨブはそういうふうにして、まあ、問い詰められているわけですよね。あなたは知っているかっていう。そして17節を見ても同じように自然現象について語るんです。南風が吹いて大地が黙すとき、あなたの衣すら熱くなるという。この南風というのは熱い風のことです。夏に吹く風です。で大地が黙すっていうのはどういうことかというと、ちょっと詩的な表現だけれども、この当時ですね、私たちと違っていてですね、この地域では南風が吹くととてもそれは暑いので、もう生き物はほとんどね外にいられない、鳥は木陰に休み、動物は洞穴を探し、そして人々はとても暑くて畑仕事はできませんから家にこもりますよ。つまりその生き物が活動できないぐらい、その南風の暑さによって結局大地の上には人も動物も、まあ、いなくなる。それを大地が黙すと言っている。でそういうことがあって、あなたの衣が暑くなるんですね。まさにそうですね、南風が吹くと暖かくなるんだって。でいて、その後18節は、いて作った鏡のような固い大空をあなたは神と共に固めることができるのでも言うのか。まあ、本当に呼ぶ気、この、ね、言葉自体が非常に私たち現代的感覚ではなかなかすぐ理解できないような表現が多いのでね、詩的表現が多いのでピンとこないかもしれませんけど、要はあの当時は真っ青な青空をね、鏡のようなものだというふうに理解しましたからね。そこでこう鏡っていうのが出てきます。で当時昔ほら鏡はあの銅でこういてね作ったでしょ、銅鏡という。だからそこにいてという表現も出てくるんですね。とにかくこの大自然を見てみなさい、 そのありとあらゆるものが我々の人知を超えたところで存在し、さまざまなる現象を生み出しているではありませんか。そこに神の御業があるのに、我々はその神の御業を見極めることも深く推し量ることもできないではありませんか。もし分かるなら、知っているなら言ってみなさい。神の御業の驚くべき大いなる御業に心を向ければ、神のなされる御業を我々が計り知ることができないでしょう。見極めることはできないでしょう、というふうにエリフは言っているわけですね。そしてその後です、19節からいよいよですね、そうではないかということがさらに別の言葉で表現される。神に何と申し上げるべきかを私たちに言ってみよう。こういうね、大いなる御業をなされる神に対して何が言えますか。暗黒を前にして私たちに何の申し立てができようか。私が話したとしても神に対して説明になるだろうか。もう人間がどんなに知恵を絞っても、どんなにいろいろと深いことを理解した知識があると言って誇示したところで、神について何の説明になるだろうか。もうね、恐れ多い神のことを考えることはおよしなさい、まあ、そういう話よね。人間が何か言ったところで神が言い任されるだろうか。ヨブは一生懸命神に訴えてるわけでしょ、ね、もう3人の友人がもうそろそろやめたらどうだって言ってもね、黙っていないわけです。そういう姿をずっとエリフは見ていたから、もうヨブが神に対してとにかくあなたと話がしたい、あなたに聞きたい、さあ答えてくれというので、もうねエリフは思ったんです。神を言い任そうとでも思っているのか。あなたがそのように神様答えてくださいと言って訴えれば、神はそうかと言って答えるのか。もうね、人間の文言を超えておる。そういうことは自分の位置と立場を離れている。それはある種の越権行為である。自分自身をもっと知りなさい、神と人とは違うのだ、まあ、そういうことでしょうね。さあ、そして、その後ですね、今光は見えないが、それは雲の彼方で輝いている。これどういうことかというとね、光というものはね、見えない時もありますよ。でも確実に雲の彼方で輝いている。神様の意向というものはそういうものだ。私たちにはいろんなことがあって、時に見えないこと、曇っていることね、その先に何があるのかがわからないことがあるけど、じゃあそれで神様がいないのか、そんなことはない。神の意向は輝いているんですよ。そして、あ、見えないなと思ったかと思えば、ね、思ったかと思えば、やがて風が吹き雲を払うと、北から黄金の光が差し出てくるんだ。あ、神様が見えない、神様がわからない、神様はどこにいるんだって言ったとしても、さあ風が吹けば、雲がなくなれば、北の彼方から黄金の光がやってくるんです。神は健在だね。皆さん、北というのはね、神が臨在される方角なんです。当時はそう思われていたんですね。だから北の方からこの光が輝くっていうのは神の意向の光なんです。さあ、だから言うんです、恐るべき輝きが神を包むだろう。さあ、全能者を見出すことは私たちにはできない。神を知ることなんぞできません。神を見極めることなんかできません。神は優れた力を持って治めておられる。憐れみ深い人を苦しめることはなさらない。ここはちょっとヨブに対する皮肉もあるね。ヨブは今苦しんでるわけだ。憐れみ深い人は苦しまない。ということはヨブは苦しんでるわけだ。あなたには憐れみが欠けていると言ってるわけ。そして最後どういうの、結論はこれだ。それゆえ人は神を恐れ敬う。もうこれしかない。とにかく神を恐れなさい、神を恐れ敬いなさい。 畏敬の心というものをとにかく持つ、これが私たちに願われていることであります。そして最後、人の知恵は全て顧みるに値しない。これ強烈だね。もう人の知恵とか人の考えとか人の言葉、こんなものはね、顧みるに値しない。もう人の言ってることは一個だにしない、もう一別もしない、もう無視。さあ皆さん、どう思います？さあ皆さん、すいません、私がちょっと少し最初にね、先入観を持たせたから、どう思いますと言われても答えようがないです。はい、そこで皆さん、なぜね、今日このエリフの語っていることを皆さんともに考えたいと思うかというと、そしてこのエリフを高く評価する立場の人たちがいるとともに、一方でエリフに対してあまり評価しない人がいる。その議論は今もあります。そしてなぜこのように2つに分かれるんだろうかということが今日一つ大きなテーマかもしれません。皆さん、エリフは何を言ってるかというと、まあ、大きく言えばね、エリフの言ってることいいですか。まず一つ目、エリフはまずこう言ってるんです。神は人間にもはるかに勝る偉大な方だから、我々が神様のことについていろいろと考えてものを言ってもそこに解決はありません。はい、ちょっと皆さんね、33章からはご紹介してないのでね、その中に出てくる言葉を少しずつご紹介しながら、そのエリフの言ってる主張をね、見ていきたいと思いますね。まずじゃあ33章を挙げてもらえますか。33章からエリフの弁論が始まります。で、33章の中でまずね、8節からちょっとお読みしたいと思います。33章の8節いいですか。はい、8節に加えます。あなたが話すのは私の耳に入り、声も言葉も私は聞いた。はい、その次ですね。私は潔白で罪を犯していない。私は清く咎められる理由はない。それでも神は私に対する不満を見出し、私を敵視される。私に足かせをはめ、行く道を見張っておられる。はい、これはヨブが今まで言ってきたことをエリフなりに要約したんですね。私はあなたの言ってきたことをずっと耳に入り聞いてきたけれども、結局あなたはこういうことを言ってるんだ。私には罪がない、私は潔白だ、なのに神は私を敵視している、そうあなたは言っている。そこでエリフは言うんです。ここにあなたの過ちがあると言おう。それで次見てください。神は人間よりも強くいます。なぜあなたは神と争おうとするのか。わかりますか。神は人間よりも強くいます。これ言語では大いなるものです。大いなるものです。つまりこれが一つ目のね、エリフの主張なんです。つまり神様に対してエリフは、とにかく神は大いなるお方、強いお方、人間に勝るお方だということを、まあ、一つのね、第一定義として語るんですね。だから人間がそれに対していろいろ言うことはできません。むしろその神の偉大さを認めてへり下るべきです。なのにヨブはその神に向かって問いただし、神に向かって挑みかかり、神に向かって争いを仕掛けているのではないか。これは非常に不尊で尊大な態度である。いいですか。ここに神の偉大さというものをまず訴える。そして次にね、34章を見ていただけますか。はい、34章を見ると今度は10節を見てください。34章の10節、はい、10節にこうあります。さて、分別ある者は私の言葉を聞け、神には 過ちなど決してない、全能者には不正など決してない。さらに12節、神が罪を犯すことは決してない、全能者は正義を曲げられない。はい、皆さんここで言ってることは、エリフは2つ目、神は絶対的な正義を持って全てを治めておられる、神様に間違いはありません、神様はとにかく正しい、神の正義、神の公平、神の正しさというものは揺るぎないものであって、私たちがその神様に対して何か不義があるとか不正があるとか不公平であるとか、そんなことは言うことができないんだと。そのように私たちが思ってしまうのは、結論で言えば神の御業をわからないからだ。私たちがいろんな不平や不満を持つのは、神に対していろいろと訴えたいと思うのは、実は神様がわからないから、本当の神様の深い御業がわからないから、我々は自分の身に起きていることをね、こうではないかああではないかと思い巡らすんだって。どんなにでも人が思い巡らしても、神の絶対的な統治は変わらない、神の正義は曲がらない、いいでしょうか。ですから常に神は正しく絶対的なお方、これが2つ目の主張でね。はい、そして3つ目が、今度35章を見てくださいね。35章、はい、35章は33章で先ほど言った神が偉大だということをさらにね、人間との関係で強調しているところなんですけども、35章の5節から見てください。はい、35章の5節でエリフはこう言うんです。天を仰ぎよく見よ、頭上高く行く雲を眺めよ、もう一度ね、神の奇跡見業にね、目を向けなさい、天を見上げなさい、こういうの、あなたが過ちを犯したとしても神にとってどれほどのことだろうか、繰り返し背いたとしても神にとってそれが何であろう、あなたが正しくあってもそれで神に何かを与えることになり、神があなたの手から何かを受け取ることになるだろうか。これ皆さん、どういうことかというと、人間が正しいことをしようが間違ったことをしようが神様には関係がない。人間が正しいことをしたことで神様に何かもらえる、神様が何かをするから与えられるものがありますか、ありません。人間が罪を犯したからといって、じゃあ神様それで傷つくか、そんなことはありません。神と人間はもうね、隔絶してるから、神様がね、人間に何かを求めたり何かを願ったり、あるいは人間がすることで何かを失ったり、神様は人間の営みに全く影響されないんだ、ね、しかし罪を犯してはいけませんよとエリフは言います。なぜかといえば、それはですね、次8節、あなたが逆らってもそれはあなたと同じ人間に、あなたが正しくてもそれは人の子に関わるだけなのだ。これどういうことかというとね、正しく生きることが大切なのはあなた方の人間社会の中で大切なんであって、神様との関係じゃないんだ。罪を犯せばあなた方の子孫に何かがやってきますよとかね、あるいは悪事を働けばこの世の中で生きにくくなりますよ、正しいことをすれば皆さんこの世で称賛されますよ、それが全部人間との関係であって、神様がそれに対してどうのこうの、これはありません。わかりますか、エリフの言ってることがわからないといけないね。まずそこわかります。つまり神と人間はどんな関係か、先ほど言ったように神は偉大であるから人とは違う、それだけじゃないです、神様は人とそんなに深い関わりを持たない、持たないだけか、人間がいろんなことをしてもあまり影響されない。神様はそれ自体でも絶対でもう満ち足りてるので、ね、人間から何かをいただこうとか ね、人間に何かを願う、あるいは人が何かすることで心を痛めるとか、そういう神様ではございませんと言われている、はい、そして皆さん最後、はい、36章を見てください。36章、じゃあそこでそういう神様が呼ぶよ、あなたに苦難を与えているけれど、その苦難は一体何なのか。3人の友人はどこまでも苦難は罪の報いだと言いましたね。因果応報ということを通して呼ぶが何かの罪を犯したからこのような苦しみがやってきたんだということを3人3様に話しました。エリフは観点がそれ違うんですね。じゃあなぜ苦難がやってくるのか、なぜ呼ぶよお前は今苦しんでいるのか、そこに神の御業を見なければいけない。じゃあなぜ苦しむんでしょう、はい、それが36章に出てくるんです。36章の、それではですね、5節をまず読みますと、まずこうあります。誠に神は力強くたゆむことなく力強く知恵に満ちておられる。まず神様は知恵深くて本当に力強くて偉大なお方なんですよということを言った上で、はい、ちょっと飛びます。8節見てください。8節こうあるんです。囚われの身となって足かせをはめられ、苦悩の罠に縛られている人があれば、はい、これも詩的表現ですけれども、要は苦しんでる人です。囚われの身となって足かせをはめられ、苦悩の罠に縛られている人があれば、つまりこれはヨブのことを言ってると言ってもいいですね。ヨブだけじゃないんだけど、とにかく苦難にある人をこう表現します。はい、そうするとそういう人があればどうなんです。次、9節。その行いを指摘し、その罪の重さを指し示される。つまりこういうことです。苦悩というのは罪の結果ではなくて、神様が苦悩を与えるのは、神様が苦痛を与えるのは、神様が何か試練を与えるのは、あなたがそれを通して自分自身を見つめるためなんだ。はい、次見てください。10節。その耳を開いて戒め、悪い行いを改めるように諭される。はい、ここではっきり分かること、つまりエリフの苦難に対する理解はどこまでも教育的なものだと。苦難は罪の結果ではない。その人を練り上げ、その人を正しい道へと導くための教育的な、まあ、無知なんですね。だからヨブに言ってることは、今苦難が来ていることで自分に罪があるがない、あるとかないとか、このね苦しみはどこから来たのかとか、そのことを問う前に、まずこの苦難を通して自分を見つめ直しなさい。そして自分自身が神様を通して何を願われているのかを問い直しなさい。つまりこういうことです。苦難の原因は分からなくてもいいんだ。でも神の御業の中で行われ、神の御業によって来たらされているのであるから、その神の御業というものを知ってね、苦難を通してあなた方が何を知り、何を学び、ね、どのように自らの行いや生活を改めていくか、それを神は待っている。そういう思いで耳を傾け、神の言葉に従うならば、その後書いてあります、また幸福な日々が戻ってきます。で、11節見てください。もしこれに耳を傾けて従うなら、彼らはその日々を幸いのうちに、年月を恵みのうちに全うすることができると。しかしこれに耳を傾けなければ、死の川を渡り、愚か者のまま生き絶える。まさに教育的分解だと。はい、苦痛は私たちが、ね、私たちが自らを正しく戒め、私たちを諭し、私たちの行いを改め、私たちの生活を正しく導くために与えられた教育的訓戒の一つである。これがエリフの主張です。さあどうでしょう皆さん、今 セリフが何を語っているのかね、33章から36章までの間のところからいくつか取り上げてお話ししました。さあ今日の、ね、本題に入ります。皆さん、このエリフの今の主張どう思いますか？神は偉大なお方で、人よりも強く、その神の御業を人は見極めることができません。かといって神は不正はなさらず、罪は犯さず、なされることは全て正しいのであるから、神様にそのような不義や不正は不公平は一切ないのであるから、神を信頼せよ、ね、と同時に神と人との関係は、神が人を通して何かを与えられるとか、何かを得るとか、何かを失うとか、そんな存在ではありません。そして神の大いなる御業を我々は極めることはできないけれどね、知ることはできないけれど、神様はいつも正しい方でいらっしゃるから、受けている出来事も全て意味がある、苦難があればそれにも意味がある、それは私たちを正しい方向へと導くために起きているんだ。さあ、こういうふうにエリフは語ってね、そしてヨブが神様と対話したい、神様とは自分は論じて会ってみたいという、この主張に対して、もうそれはやめるべきだ、もっと言えばそれは人間の文言を超えている、神と人間との関係を理解していないからだ、そのようにね、ヨブを説得するんですよね。皆さんどう思います、このエリフの主張ね。まあ、結論を吐きに言ってるからね、思いますかねって言われたことなかなか反応がないけど、
なんか心に届かないですよ。
届かないですか、
はい、
でもなぜこれエリフが評価されるかというと、神様をこういうふうに思ってる人が多いからです。
かわいそう。
でも考えてみて、例えば今私が話したことを他の教会で話したらどうなる、他の教会で話したらどうなります。神様はね、人間が知ることもできるお方ですよって言ったらどうなりますか。ん、神様の御業がわからない、見極められない、神は偉大だから、神は大いなる方だから、人間が神の行いを、御業を見極めるなんてそんなことできませんという話と、いやいや神の御業は全部わかるんだ、え、さあどっちでしょうか。でも皆さん、私がなんでこのね呼ぶ気をね、皆さんにお話しするかということの一つはね、この神観にあるわけでしょ。まあこれ極端に言えば、まあどこの教会とは言いませんよ、でも神は絶対にして不変にして不動なる方ですよ。人間の世界で何が起きても変わらないから神様です、不変の神様ね。人間の社会で何かが起きていちいちですね動いていたら、神は神ではないと言います。まあ、これはもちろん諸説あるかもしれないけど、カトリックはそういう考え方でしょう。絶対なる神様、もう人間世界のことが神に影響するのかありえないんですよ。もうそんなことを考えるのは人間の傲慢なんです。我々の一挙手一投足が神に影響する、もうこんな神を冒涜するようなことはやめなさいって。そうでしょう。だから私が今話したことはね、皆さんはね、まあ随分とあれかもしれない、おだれになってるかもしれない考えられないよ。だからエリフが正しいのよ。なんで神のことを知ることができる、よくは神を知りたいって言って、何をバカなこと言ってる、人間の知恵で人間の頭脳で神が分かる、そんなバカな話がどこにあります。それが分からないというところが信仰の始まりだと言ってる、ね、神は永遠無限なのか、ただ神は恐れ敬うべきお方であって、神様がこんな方だからあんな方だと理解したから信じる、そんなダメなんだと言うんですよ。神は神であられるがゆえに、ただ恐れ敬うべきお方です。 神が何をされても我々はただへりくだってね、神の御業を見極められないという経験の心を持って生きるべきが信仰者の態度であって、なぜですか、なぜですか、どうしてですかと問うなかれという、いや皆さんどうですか、若き教会に長くいるからだんだん昔のこと忘れてるんじゃない
ここで初めて聞きましたね、神様のことは全部わかる、
そうでしょう、
びっくりしました、
こんなこと言ったら大変なの、神様は自分のことを全部分かってもらいたいと人間に思ってるだろうか、それともちょっとだけ分かってもらいたいと思ってるだろうか、
全部分かって、
これ言うだけで痛んだって分かりますよ、でも私は全て始まりはね、神と人間はね、天地創造から始まった神と人間の関係は何であったかと思い巡らした時にね、皆さん私がいつも言うことです、創世記になぜ立ち返るか、神は私たちを似姿に作ったんです、神は私たちをご自分の似姿に男と女とに創造されたんです、そして神は自ら人間にだけ語りかけ祝福し、そして言われたんです、産めよ増えよと、そして全てをお作りになった神様はその作られた全てのものをあなた方が支配せよとおっしゃいました、こういう神様と人間の関係はどんな関係なんでしょうか、だからイエス様は神様をアバと呼びました、アバと呼んだ神様は私たちにとって本当に親しく近しい父なる存在である、その父なる存在である神様が自分のことを子供には教えない子供のお父さん何をするつもりですか、あんた黙っとけ そういう神様でしょうか、でも親として見ればね、小さい時に全部が全部わからないから、その時はちょっと黙っとけっていう時あるかもしれません、もう将来的には全てを知って全てを与えたいと思うのが神様ですよ、でもし神様が愛なら、愛とは何か、皆さん愛とは何、愛って何ですか、単純な質問、愛とは何ですか、
すべてを許すか、すべてを認めて
始まる、ね、何だろう、ね、それもありますよね皆さん愛とはね、自分のすべてを与えること、自分のすべてを与えてもなお与えても、もっと与えたいのに与えることがないと思って悲しむ心が愛なんですよ、神様がもし愛の方だったらご自分が持っているものを全部与えたいと思うはずです、誰に、人間にでしょ、それ以外ないんですよ、つまり神様は全部を人間に与えたい、もう自分の中が真空になるほどに与えたい、ここは私の大切な宝物だからお前今あげない、ね、これだけで我慢しとけ、これは愛ではありません皆さん愛とは全てを与え尽くすことです、そしてもう一つ言えば愛とは自分よりも大切な人を発見することです、自分よりも大切な人を発見することが愛です、だからどういうこと、自分は死んでもいいからこの人が生きます、自分よりもその人を愛する、自分よりもその人を大切にする、これが愛なんです、自分の次にこの人が大事、それは愛と言わない、神様はどんな方ですか、自分が一番大事ですか、人間が大事ですか、これ考えていた時に、天秤にかけた時に神様はこう言うんですよ、私の意向と私の御業と私の権威とこの罪に陥ったかもしれない人間の救いとどっちが大事ですかって言えば、神様は間違いなくおっしゃいます、私よりも人間が大事だ、私が称えられることよりも私が神であり続けることよりも人間が救われることの方が大事だ、これ れが神の愛なんですよ。だから神は独り子を賜るほどにこの世を愛されたと書いてある。もし神様が自分が大切なものは何よりも大切なんだと言って心の奥にしまっておいて2番目3番目のもので人間を愛し尽くすんだったら、こんな神様は偽りの神様です。そうじゃないですか。じゃあそこで皆さん言いたいんです。エリフは何の間違いを犯していると思いますか、ね、そして今私は、まあ、今日ね午後から黒先生来られますけど、どんな話されるか分かりませんが、あの宗教改革500年、宗教改革って何ですか。500年が来たからといって我々は何を考えないといけないんでしょう。もういつも私思うこと、もう一度原点に帰らないといけないでしょう。本当の神の教えに帰らないといけないですよね。でもね、神は偉大なお方、それはそうです。神は大いなる方、その通りです。神は正義の方、その通りです。エリフの言うことは決しておかしいことを言ってるとは言えないんですよ、ある意味でね。三人の友人もそうだったでしょ。因果応報もある意味では本当ですよ。だから私いつも言ってるの、ヨブ記に出てくる友人とこのエリフ、言ってる言葉する自体が明らかにおかしいのではない。何がおかしいか、心がおかしい。言葉は立派です、心情が堕落してるんです。皆さん、エリフはなぜこんな言葉を言ってヨブを説得しようと思ったかね、考えてみてください。私言いました、最初エリフの動機は何だったんですか。
怒り、
怒りです。エリフは怒ったんです。3人の友人がヨブを説得できない、ヨブが自分はいつまでも正しい潔白だと言い張って、神にこそ不義があるのではないかと言わんばかりの言い方をしている、そういうヨブと3人の友人に対してエリフは怒った。そして皆さん今日言います、エリフがどうして私評価しない人として、まあ私は立場を取るか、それは聖書の理由は、皆さんいいですか、3人の友人は誰一人としてヨブを名指ししていませんよ。誰がヨブよと言った人がいます。エリフは一番年下なんでしょう。しかもヨブはどんな人だったんですか。まさに正しく義人と言われて、東の国一番の富豪であるばかりか、多くの人から尊敬され、若い人は静まり返り、老人は耳をそば立て、みんながその知恵を春の雨を慕うように慕ったというんでしょう。そんな慕って全てのことを知って全てのことをわきまえたヨブに向かってね、この若きエリフはまずこう言ったの、ヨブよ、よく聞け。こんな失礼な言い方がありますか。3人の友人でさえ、最長老のエリファズでさえ、あなたはと言って、そしてヨブに言うんです、答えてみよう。皆さんいいですか、これも本当に取り方だなと思うのはね、エリフを評価する人はね、ヨブよと呼びかけてるでしょ。これをね、名指しで呼びかけてることをね、ヨブに対して親しい呼びかけをしてる、ね、そして答えてみようという意味はね、ヨブにも語るチャンスを与えてる。だから一方的に話すんではなくて、ヨブよどうも、ヨブよどうも、もし言いたいことがあるなら言ってみてくれ、こんな風にして謙遜にヨブに対しているんだって解釈してる人いるんですよ。私は違うと、ヨブを名指しして言ってるんです。なぜそれが私を確信するかというと、彼の言ってることが矛盾してるからです。それを私今日高慢と書いたんです。本当はここね、矛盾した訓戒というタイトルも一つ考えたのね、だからまさに経験を装ってます。いかにも自分は神を敬い、神を恐れね、経験なものであって神の御業をただ恐れ敬うべきだと装ってはいます。でもその言ってる内容は高慢なんです。 今言った予防を名指ししたということもそうだけど、ここ高慢なっていうのは私矛盾した訓戒というふうにタイトルしようかなと思ったの。なぜ矛盾してるかというと、エリフはこう言ってるでしょ、神様のことは誰にもわからないと言ってるのに自分は分かってるんです。
あ、
違います。神様のことはわからないんだ、神様のことはね誰にもわからないんだ、我々も塵から作られたものであって、よくよあなたと一緒だ、私もそうだと言いながら、私は今神の霊で語っておるんだと言ってですね、私の言葉に耳を傾けようという。神は誰にもわからないと言いながら、自分だけは神が分かっている。これは皆さん3人の友人にはないことです。3人の友人は因果応報という一つの神がくださったこの、ね、天地の秩序としての因果応報という原理だけは分かっている。でもエリフはね、見えざる見業、計り知ることのできない見業までもまるで見て計り知ってるかのようにして語ってる。どうでしょう。だから私はこのエリフという人が決してね、まあ最近、まあ、古代においては伝統的な解釈はエリフは評価されてなかった。近代に至ってエリフをだんだん評価する動きが出てきた。で私は思っています、この評価はね間違ってるんだ。でどうしてエリフを評価するようになったのかっていう一つの理由があるんです。それは今の教会がエリフになりつつある。自分たちは神を恐れ敬い、神は分からないと言いながら神を知ってると思っている。本当に神は分からないんですと言って、私も分かりませんよ、皆さん一緒に神様を賛美しましょうという教会じゃない。自分たちは神を知ってるんだって言ってる。しかし説教では神は計り知れないと語るんです。エリフと同じ立場に立っているからエリフを評価するんです。でも私はそうではありません。神様は信じる存在ではありません。神様は知るべき存在と私は思っています。だからもちろんね、神様の偉大さを私は否定しませんし、神様は大いなる方ですから、私の知っている神様が全てだとは思いません。私は知っている神様だけを皆さんにお話ししています。もっともっと神様の深い愛の世界に立ち入りたいと思っています。でも私は思っているのは、それは立ち入れないとか計り知れないとかたどり着けないとは思わない。今はたどり着けなくても絶対神様の愛の懐の中に入って、愛のど真ん中にね行くことができる。いや、神はそれを私たちを招いていると思う。神は分からないと言って物事を解決してはいけない。神の御業は正しいんだと言って今起きていることをただ受け止めよう。これは経験を装う偽善であります。だからヨブはその生き方はできない。はい、そこで皆さん今日最後に、だから神様はエリフには何も触れない。もう申し訳ない、神様はエリフのような人は、はい、言葉をかけません。エリフと共にいませんよ。これを我々は一つ教訓として、もちろん神様はエリフと共にいるんですよ。今共にいないといった意味は、この教訓を呼ぶ気に残すため、この呼ぶ気でなぜこれエリフで完成したと私が言ったかというと、この考え方がおそらく後のように出てくるであろうことを神は分かってた。だからエリフを通して語らせて、もしこういう発想よ、こういう考えをするんだったら、私はそこに共にいない、私はそれに対して何も述べないということを掲示したかった。ただそれだけではいけないから、神様は一言だけ言ったの。それが皆さん今度ご紹介しますよ、38章の、皆さん今日ちょっと長かったごめんなさいね、38章の冒頭です。
主なる神の言葉が現れますよね。皆さん、主なる神の言葉が現れます。ここでこう言ってます。主は嵐の中からヨブに答えて仰せになったとありますよね。はい、次にこうあります。これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは書いてあるね。はい、皆さん、これは何者かっていう、何者ってこれ誰のこと？これエリフですよ。これは皆さんね、ヨブだと思ってるんです。でも言語ではこれっていうのは一番直近の人のこと、近い人のこと、つまり神様のエリフに対する論評はただ一つ、何者かお前は。知識もないのに言葉を重ねて、はい、冗長な演説をしたの。神の経輪を暗くするとは。そして次にヨブに語る、男らしく腰に帯を寄せよ、で皆さん分かったでしょう。だからね、今日ね、私皆さんに対してね、これ非常に厳しい説教のタイトルだなと思ったけど、ね、あえて付けさせてもらいました。そしてもう一つ言うことはね、本当に私は今ね、世界がこんな風になっている時にあってね、キリストのしもべがいかに生きるべきかが問われてるんです。今の私だけ、なぜそんな私はこういうこと言うか、もう本当にキリスト教会見てて目覚めてほしいと思う。これは何者か、我が経輪を暗くする者、知識を重ね、言葉を重ねてね、本当に目覚めなきゃいけないです。裁きは神の家から始まる、本当にそうだ。もう私は本当にその意味でね、皆さん50歳私ね、50にして天命を知りました。まあね、生きやる限りこのことはやっぱり私は語る以外ないなというんです。本当に皆さん、神様はね、イエス様はね、キリスト教会を愛してやる、涙が出る、胸が痛むほど、骨がうずくほど愛してやる。なぜならば2000年間イエス様を愛し、2000年間死を待ち望む、2000年間唯一なる神を命を超えて礼拝してきた、このキリスト教の歴史をね、神様は誇りとしたい。でもこれが本当に最後の最後ね、サタンに飲み込まれてしまったらどうでしょう。だからもう私はもういいんです、異端でもね、神の前に正当化する異端ということは人間が作ったことです。神様に異端なんかありません。神の言葉を語る、ね、神の言葉を伝える以外ないです。聖書の言葉をそのまま。だから皆さん、エリフという人が後に過失された理由は明らかでしょう。これがなければね、神様を論ずる中で人間が陥るべき経験を装う高ぶりに気づかないからです。9月になりまして、ね、涼しい風の吹く、ね、心地よい皆さんの心に今日涼しい風が吹いたでしょうか。ね、そんなこと思いながらね、ただいただきましたけど、さあ皆さん、ぜひこのね、9月今日語る内容を胸に秘めてね、また深く祈っていただきたいなと思います。いよいよね、10月入りましたら、来月は神様がね、嵐の中から現れてくださいます。さあ、それを受けて神様は一体何を語るんでしょうか。ヨブに語ったその言葉は何なんでしょうか。皆さん、こんな状況の中で神様一番何を語るんだろう。楽しみですね。それでいうと、もう議論が白昼して、議論がね、もう右行ったり左行ったりする議場の中にね、神様が現れて最初に何を言うんだろうか。それでみんながパッと収まるんだから、神様すごいです。 いよいよ38章ね、そのことが始まって、この驚くべきね、驚くべき議論が神様の言葉で全て終焉します。この時神を褒めたたえます。ということはどういうことかというと、混乱したこの終末期にあって神様は同じように現れます。この呼ぶ期に現れた神様がね、皆さん現れて、この世の中の政治のさまざまなる混乱をこの言葉でもって収拾するでしょう。そしてその言葉を聞いた時、誰もがあと思うかもしれません、ね、しかしその中に一人でもいいから、私は神を見ましたという人が現れたら、神様そうです、その人を通してそれを祝福したいと思うけど、いいですか、神様が語られる言葉は人々を驚かすのに、驚かすのは期待した言葉ではなく、何のことなんだろう、答えにもなっていない答えをするんです。でもその答えが答えだと思う人が一人だけでもいればいい。ヨブのような人が一人いれば、ヨブを通して3人の友人は祝福されます。同じことが起きます。これが神の苦しみ技ですね。そうですよ、一人を通して全てを救う、なんと素晴らしいことです。本当に神様の願いです。その意味で褒めたたえたいな。はい、それでは賛美を捧げて終わりましょう。はい、それでは494番を今日、494番ですね。していきたいと思います。